こんにちは、門垣俊子です。今日のカフェテラスお迎えしたゲストをご紹介していきましょう。今日は音訳ボランティア紬の会からお越しいただいてます、野瀬由紀子さん、福泉由紀子さん、そしてこの3月で卒業されたという宮山美佐子さんのお三人さんです。ようこそお揃いくださいまして、
よろしくお願いいたします。
そもそもこの音訳ボランティアっていうのはどういうことをされるものなのか、卒業された宮山さんからよかったら聞かせてください。
音訳っていう言葉自体が、はい、まだ皆さんご存じない方多いかと思うんですよ、ね。はい、なんかいつもこう混ざってるっていうか、こう誤解されてるっていうか、一緒になってるのが、はい、朗読と音訳なんですけれども。
そっかそっか、朗読と音訳、はい、どう違う。
私が最初に養成講座で習った先生曰く、朗読は読む人が主役。
あ、読む人が主役
で、
確かに、
はい、音訳は聞かれる方が主役ということで、朗読はどうしても読み手の方の感情が入ってしまいますけれども、音訳は情報を伝える目に、視覚障害の方対象なので、はい、目に見えない方の目の代わりをするっていうので、その聞かれる方が自分の中で消化しやすいように音に、文字を音に変える、墨字を音に変えるっていうことが音訳なんですね。あれなんだっけ。
いろんなこう、例えば小説とか物語とかも、はいはい、読むことも多いし、そうなると余計になんか読み手の方も感情入れたくなりそうですけど、それは入れない、
それはダメなんですね。だから、びっくりしたって書いてあったら、はい、びっくりしたとか言って言うんじゃなくて、もうそのままびっくりして、
文字通り、
そうです、文字通りで、音訳者の感情は込めないように、というか音訳者は聞き手の想像力を邪魔しないように、はい、
素敵な言葉ですね。邪魔しない、
邪魔しないように情報を伝えるっていうのが音訳なんですね。
じゃあ一番気を使われるとこもそういうとこでしょうか、ね。
あ、そうですね。どうしても、なんていうんですか、情緒豊かなっていうか、その本とかを読ませていただくときは、どうしても感情が入りやすいんですけれども、 それはダメっていうことで、寒い人にとっても音訳者の読む、音訳者が感情を込めて寒そうに読むんじゃなくて、聞いてらっしゃる方が、あ、寒いと自分で思うのか、あ、寒いねぐらいに思うのかっていう、はいはい、そういう想像の邪魔をしないように読むっていうことに気をつけてます。
そうなんですね、はい。宮山さんで何年ぐらいのご活動ですか。
私は2013年度 の、はい、音訳養成、音訳ボランティア養成講座を受講して入りましたので、はい、今今年26年ですから、はい、13年間、
はい。きっかけは何だったんですか。
私はそれこそ最初朗読がしたいなと思ってたんですけれども、
朗読を、
はいはいはい、でも三田市法だったかな、なんか音訳ボランティア養成講座っていうのがあって、その時だから私も音訳とボラン朗読の区別がつかないものですから、はいはい、あ、じゃあこれに行こうと思って行ったら、そういうことだったんですけれども、でも音訳やっててすごい楽しくて今まで続きました。
そうですか、はい、ありがとうございます。そしたら野瀬さんはどんなきっかけから、
はい、私は59で以前は長く勤めてた仕事が退職しまして、はい、したらすごい時間ができてしまって、で仕事をしようかって考えてて、あ、ボランティアもいいかなって、たまたまこうネットで検索してたら図書館ボランティアっていう文字が目につきまして、はいはい、で本を読むことは好きなので、あ、なんか本に関われるボランティアができたらいいなって思って見てたら、こう音訳っていうものができてきて、でも音訳ってわからないしなと思いながら、ちょっとお話だけ聞かせてくださいってことで、ちょっと図書館経由で連絡取っていただいて、それで実際活動しているところをこう見学させていただいて、あ、いいなと思って、もうここでできたらお世話になりたいなと、やってみたいなと思って入らせていただきました。
あ、そうですか。で実際にやり始めて、感想はたがわずに素敵な活動です。
難しいことはやっぱりあるんですけれども、でもやはりその 自分一人でやってるわけではなくて、うん、対面あの音訳もいつも二人で行くので、はい、その一緒に行ってください。
音訳される方がお二人で活動です
か？はい、二人で行って交互に読むので、一人でぼっちではないですし、はい、一緒に先輩がもう、まあ、今ちょっとあれですけど、ずっと先輩方がついて一緒に行ってくださって、はい、でも読むのもなんか楽しくって、で利用者の方とのこうお話しするのもあなんかいいか楽しくって、で今はもう頑張ってやってます、は
い、何年ぐらいになられますか？
私4年ですね。
そうですか、はい、ありがとうございます。福泉さんはいかがですか？どんなきっかけで？
私もある仕事を終えて何かしら時間ができたので、はい、なんかボランティアっていうか、そう何かしらこう、ね、はい、お役に立てるようなこう自分の持ってるあれでお役に立てることが何かあったらなって軽い気持ちで、はい、宮根さんと一緒で朗読と音訳ってわからないまま
行ったんです
ね。それで録音とかの 体験もさせてもらって、はい、自分の声を聞いたりすると、うん、なんかびっくりするというかショックを受けるというか、最初は本当そんなスタートやったんですけども、
もうみんなね自分が聞いてる、ね、音と実際の声とは違いますからね。
違いますね。なんかショックの方が大きかったんですけれども、何回かこう、ね、練習したり体験したりする中で、ちょっとずつなんか自分の声もなんか好きになってきたというか、はいはい、そんな感じで今、はい、続けさせてもらってます。はい、
そのもう即この音訳に行こうと思われたのはやっぱり朗読が、
あ、そうですね、
気になってらっしゃって、は
い、そういった本の関係の何かしらの、
やってみたいなということで。そうですか、
はい、
じゃあここで早速ですけど、この紬の会の音訳ボランティアさんの主な活動状況を野瀬さん改めて教えていただけますか？
はい、先ほども宮山さん、うん、だいぶ言ってくださったんですけれども、はい、視覚障害者の方とか、こう文字を読むことが困難な方に、対面音訳しているのが対面音訳と、対面リーディングっていう2つがあるんです。
対面音訳と
対面リーディングというのが2つありまして。
そうなんですね、
はい、で対面音訳っていうのは決まった日時に場所に行きましてね、
もう定期的に、
そうなんです、定期的に、はい、お読みさせていただくのが対面音訳で、うん、で対面リーディングは図書館 の本館に録音室があるんです。
あ、そうなんですか。で、は
い、そこに来ていただいて、はい、図書館にある蔵書ですとか、新聞雑誌を、はい、お読みさせていただいてます。
あ、その読んでほしいとおっしゃる選ばれたものを、はいはいはい、読まれるという、はい、で資料としては図書館にあるものを使って、はい、ということですか。はい、あ、そうですか。じゃあもうその大体こう比率としたらどんな感じですかね。音訳と対面音訳と対面リーディング利用されてるバランスは
今対面音訳が月2回
で、
はい、やはり対面リーディングも月2回しておりますので。
あ、開いていらっしゃいます、
はいはい、なので時間的には同じだと思います。
うん、あ、そうですか、はい、対面リーディングっていうのは最近始められたことなんですか？
去年の1月ですね、
うん、まだまだ1年ちょっとぐらいで、はい、というのは私もあまり対面リーディングって耳にしたことがないな。
対面リーディングっていう言葉自体はひょっとしたらないのかもしれない。はい、対面音訳とリーディングとちょっと区別しようかっていうので、はいはい、紬が対面リーディングっていう風に呼んでるんですけれども、だから言葉が世間に浸透してるとかそういうのではないと思うんです。
そうですね、は
い、
はで、その音訳は対面音訳は最初から宮山さんもおっしゃってらっしゃるように目の不自由な方にという視覚障害のある方にということで、はいはい、で対面リーディングっていうのはその縛りは、
その縛りをだからちょっと緩めまして、
はい、
こう長い間文字を 見続けて読み続けるのがしんどいとか、は
い、 そうですね、
そういう方も、
ね、
はい、だんだんサンダもね、だんだん高齢化になってるから、はい、はい、いらっしゃるかな、そういう方の、ちょっとでも手助けできる、
嬉しいですね。
そう、読書のこう楽しみが ね、まだまだまだね、そうそうそう、続いていただいたらいいかなと思うので、始めたんですけれども、
じゃあ新しくこう広げていかれた、ね、はい、ご利用はなかなか少ないですか。
なかなか少ないですね、うん、あの図書館に来ていただかないといけないので。
そっか、
そうなんです。で、あのポスターとかもいろんなところに掲示していただいてるんですけれども、そう、目で見るっていう、ポスターって目で見るじゃないですか、
チラシも。確かに。
で、今回あのハニーエフムヤさんの方に、はいはい、どうしたら皆さんに知っていただけるかなっていうのを、定例会で話し合った時に、はい、目からの情報がきついっていうことはやっぱし耳からの情報っていうんで、そうですね、ハニーエフムさんに何とか、
ありがとうございます。お役に立てる部分がありました。
ありがとうございます。
こちらも本当に、ね、あの心よく引き受けていただいて、もうすごい感謝しています。
いやいや、まさかこのちょっとこう対面音訳というね、対象を緩められた、うん、はい、活動されてるっていうのは、今回こういうお話をいただかない限り、うん、私たちも存じ上げなかったので、うん、あの皆さんにこうお伝えする、ね、機会もなかったかもしれないので、はい、
そうですね、
これは嬉しい活動ですよね。
ありがとうございます。
ではもうぜひぜひあの気軽にご利用いただきたいですね。あのこれは例えばさっきちょっとあのおっしゃってたように、あの野瀬さんおっしゃったように、時間はもうどちらも変わらず、どのぐらい、30分ぐらいですか、利用できるのは。
対面翻訳は、はい、あの1時から3時まで
2時間
してるんです。
え、2時間を1人の方が、
いえ2人あの行きます、
じゃなくて利用する側。
あ、そうです。あ、
はい、
あ
のいいんですか、
うん、対面翻訳は最高2時間っていうので、
うん、すごい、
10時から4時までの間で、
はい、で2時間
っていうのって、はい、
すごいですね。そしたらあの一つのこう物語を、ね、読まれる方は大変ですけど、お二人といえども2時間は大変だと思いますけども、ちょっと一つの物語を読んでいただくのに十分なお時間ですね。
あ、そう、でも
何それでもダメですか。あ、もっと、うん、続きは来週という、はい、
そういうことになります。
でもある程度のこう満足度の、ね、ある2時間を最大ですけども、はい、利用できる、はい、じゃあその対面リーディングは利用されるときは、
同じ最大2時間でを、
うん、はい、そうですか、はい、じゃあもうぜひね、皆さんね、気軽にね、うん、使っていただきたいです ね、
そうですね。
この活動されていらっしゃる会のメンバーさんは大体どういう方々が多いですか。
人数的には、ええ、あのそんなに多いわけではないんですけれども、はい、大体60代70代で、はい、
女性、
はい、女性でも、はい、ちょっと、ま、逆にちょっとそれであの多いわけではないんですけど、きれいにまとまって、うん、はい、でも和気あいあいと楽しくさせていただいてます、
うん、そうですか、うん、でもこの60代70代って伺うと、あの先ほど あの野瀬さんも福泉さんもお仕事をリタイアされて、やっとご自分の自由になる時間ができた、うん、でももちろんエネルギーもあるし、うん、あのお二人ともなんか役に立ちたいなと思っていらっしゃる、うん、お気持ちを表現できる場所としてはいいですね、うん、ねえ、でこれはあの研修みたいなものはあるんですか。
養成講座が、
ああ養成講座、
各年であるんです。
あ、1年おきに、
はい、で今年もあの秋にありますので。
そうなんですか。
ぜひあの、はい、参加していただければ。
チャンスですね、
はい、あの図書館からまた、出してください。
手動で図書館から
の、はい、はいはい、してくださいます
ので。例えばどんなことをされるんですか。
あの翻訳とはどういうことなのか、
はい、
で実際あのもう一つあの翻訳のグループはあるんですけど、はい、あの内容がちょっとやりあの活動 の、 あの方向が違う、
はい、
もう一つありまして、であの実際どんなふうにあの翻訳活動をボランティアの活動をしているかっていう紹介ですとか、
はい、
そ の、 あのまた翻訳のちょっとあの中の少しですけど、あのいろんな何て言うんですかね、あの技術じゃなくて、何ですかね、
その実際に翻訳する方法がやっぱりあるんですかね、はい、あの変な言い方ですが、びっくりマークとかそんなのは言うんですか。
言いますね、簡単符って言います、はい、
簡単分かっていただけるように、
簡単符とか疑問符っていうのも、はい、あそういう読み方もあるし、簡単符の方はやっぱり簡単符ってつけるかな。でも疑問符の方はあの読み方によって、あ、疑問だなっていうのが分かるような、そういうあの 練習っていうか、うん、勉強もします。
それとかこう、うん、余韻を残す点々点があった場合はどのように表現されるんですか。
うん、それうーんあそれはやっぱり間を置くとか
間を置くという形で、うんはい、だからあまり何もかもを言葉にしてしまわないで、うん、その方 の, あの聞いてご自身がさっきね宮山さんおっしゃったように、うん、感じる邪魔をしないようなご紹介の仕方と、はい、いう技術を教わる、ね、ということですか、うん、それ以外には何か養成講座お受けになった時の印象とかで覚えてらっしゃることありますか。なんかこうあの口の開け方とか発声とかあるんですか。
なんか口で音を作るとかいうのを最初に
口で音を作る、
はい、って言われてどうするんだろうから始まったんですけれども、
は
い、
滑舌とはまた違うんですか。あ
違いますね、
口で音を作って、
うん、ほう
私の、はい、私13年の頃は、はいはい、あの今三段に紬とともしびっていう、はいはい、あの
もう一つ、
はい、もう一つのグループで、はい、そのそこに在籍の先輩方が講師になって教えていただいてて、はい、で福泉の時なんかはあの外部から
あの専門の方が、
はい、あのなんだっけあそこあライトハウスから先生に来ていただいて、はい、教えていただいたりしてしました、はいはい、でだから多分あのライトハウスから来られた先生は口でとかいうのがあったのかもしれない、うん、私の時はそれちょっとなかったから
だから初めてでもできるっていうことですよね、うん、でもさっきおっしゃったようにもちろんそういう、 こう伝わりやすい発音っていうのも大事かもしれないけれど邪魔をしないという ね、 うね相手に寄り添いながらあの音で訳していくという文字通りの音訳、うんね、ということに徹していかれるというところですよね。あの難しさも今までご経験されてますけどもいかがですか。
難しいのは、はい、あの新聞を読むときに
新聞そっか
新聞ってあの、はい、写真が載ってたり、ね、図が載ってたりするじゃないですか、はいはい、あれも音訳するので
難しいですね。
どういう表現したらこう一番ちゃんと正確に伝わるかなっていうのがあれ難しいです、
ね、例えばスポーツの、ね、大谷選手がなんかこう例えばホームラン打ったりとか記録を出してすごいこう満面の笑みとかあったらどんな風に紹介されるんですか難しそうですね。それはこう淡々とですか。
あそれもやはりあの淡々と、もう私のこう思った思いではなくて、はい、そこに書いてあるものをやはりそのまま正確に伝えるということなので、うん、ただ本当に正確に伝えるのは難しいですけど。
あの事前に練習する時間はあるんですか。例えば新聞あでもその場で持ってこられると練習できないですね、はい、あらそういう困りごとが起きた時はどうされるんですか。お二人でちょっと相談されたり
翻訳の時は、はい、あの事前に大体あのこの本を読んでくださいっていうリクエストをいただいているので、はい、あの1週間前に原稿を手にして、はい、もうアクセントから読みから何から全部調べ
てアクセントも全部調べて大変ですね、
はい、しますけれども、はい、あのためリーディングの時は、本当に初見になるので、
ね、おっしゃってましたからね、はい、先ほど、はい、
だからあの難しいのでそれこそだからあのなんていうの最初に、はい、あの始まる前に、専門的なことを聞かれると、うん、聞かれるとっていうか専門的なことが書いてあると恥ずかしくてわからないことも多々あるので、はい、あのもしそれをどうしてもっていうか それを知りたいときは、うん、後日調べて、うん、あのお伝えしますけれどもそれでも大丈夫でしょうかっていうお断りを一言入れて始めるようにしてます、は
いはい、聞いてらっしゃる方がわからない専門的なことが出てきた場合ね本当困られますね。
そうですこっちも専門、ね、難しい専門的なことがわからないので、はいはい、後でちゃんとあの調べてその情報を、はい、あいいですよって言われたらそれはそれでもう終わりなんですけれども、はい、じゃあ知らせてください
ぜひって言われたら、
はい、言ったら調べてお知らせするようにしております。
そうですか、はい、そういうところがやっぱ難しいですね。楽しさはいかがでしょうね福泉さん。
そうですね、あの対面翻訳で利用者さんがこんな本を読んでほしいっておっしゃった時、はい、自分じゃこう選ばないような本って
確かにあるかもしれませんね。
そんな機会をもらってあのその作家さんで他の本も読みたいなって自分自身で思ったりもして、自分のその自分自身の本の世界みたいなのも広がるって、そういう楽しさを、ね、はい、感じています。
あ、じゃあそこから初めて知った作家さんのこう分野にご自身の趣味としても広がったっていう例もありますか？
はい、ありますね。
そうですね。
お、そうですか。それは楽しいですね。あの2時間ずっとされたことはよくあることですか？翻訳としてよくあります。活動としては、
あ、はい、
2時間はもう普通
対面翻訳の時は、はいはい、2時間します。
もうほぼ皆さんフルに活用されるってことですね、ご利用者さんが。
あ、そうですね、はい、
うわ、そうです、そうですか。あの飲み物とかしっかりとって2時間お話されますか？まあ、あのお二人ですから交代交代というのは時間制ですか？
そうです。まあ、大体時間ですけれども、まあ、内容の切りのいいところでっていうの で、
はいはい、で事前に、ね、2人割り振りをして、うん、
はい、で2人いるっていうのはあの誤読をするのがやっぱり一番いけないので、
そっかそっか、はいはい、
だからチェックとあの読んでない人はチェックをする、でその場ですぐ訂正するっていうことに、
うわ、はい、これはなかなか気の張るお仕事です ね、 いやいや、
あのね、間違ったことをお伝えしたら一番いけないですから、まあ、
はい、はい、
誤読は厳禁ということで、はい、誤読チェックに2人組でやっております。
あのリクエストされるのは物語が多いですか、それとも新聞とか何かこう情報源ですか？
どちらもありますね、うん、はい、
絵本なんかの時もあります。
絵本難しいですね。わ、これはどのようにされるんだろう。もうだって絵がほとんどで、はい、あとかね一言の場合もありますよね、子供ちゃんのだったらね、はいはい、どうされるんですか？
もうそれは
お隣にね、うん、あの、はい、
あ、ちょっとあのかすかに見える、はい、見えるっていうんですかね、あ、うん、あ、なんか色とかがちょっとはなんか識別できる方で、なのでお隣に座ってって言われるので、隣に行って一緒にこう本を見ながら、はい、あの説明しながら、で絵もこういう絵が描いてありますっていうと、絵本の絵っていうのは結構大きいの で、
そうです、ね、
で、はい、割と見やすいので、うん、こんなんで描いてますって言いながら一緒に、あの隣に座ってやります。
あ、そうだ、はい、そういうので説明で困られた例なんかは覚えてらっしゃいますないかな？
絵本は
大丈夫かな、
ま
あ、色の、ね、ご説明も多分されますからね。そうですか、絵本のリクエストもありますか、
はい、
で新聞とありました、で絵本 で小説というか物語で、はい、それ以外は司法などもですか？
あ、司法はあのだから
もう一つの、ま、の、
はい、
もう一つの、
はい、ともしびさんが、
ともしびさんがされてるから、はい、それはなんか、
はい、ただその絵本もあの利用されてた方はかすかに見える方だったので、でもあのなんていうんですか、生まれた時からって言われる方はその色とか
も
言ってもあれだし、で漢字、難しい漢字があって、漢字の説明するっていう部署 の、 あの漢字を部署で説明するとか、他の言葉で言うとかいうのもある、そういう方法もあるんですけれども、全く漢字はもう関係ないって言われる方、はい、最初から漢字分かってない、分かってないって言ったら失礼ですけど、
あの読む機会がなかったから覚えてらっしゃらない、
そうです、だからその、 あの小里編がどうのこうのとかって言われても、はい、それはもういらないですっていう、
あ、
はい、
そうですね、
その辺も考えて漢字の説明とかはします。
じゃあそういう時に最初どのぐらい の、 あの見えづらさがあるのかっていうのは、あの利用される方にもやっぱりお話はされるんですか、というか逆に字の説明した方がいいですか、
う
ん、とか、
そうです、
そういう感じで色の説明もしていきましょうか、はい、とか、それですこう推察していく、
はい、
じゃあ本当に気配りも大切ですね。いや、それはなかなかあの楽しさもあるし難しさもあるしって、やりがいのあるお仕事じゃないですか、うん、利用者さんからのどんな言葉が聞こえてきますか？直接こう利用された時に、 どんな感想を聞かれます？
そうですね、お聞きすることはあまりないんですけれども、はい、
そうですか。
あの、次来週誰が担当なのって聞いて、次のあの対面をあの楽しみにしてくださってるなっていう、そういうのが伝わることは多いです。
なかなか言葉ではおっしゃりないですか、はい、そうですか。あのこれはどうやったら利用できるかっていうのは皆さん聞いてらっしゃって、はい、いや図書館に行ってそういうあのしていただけるんなら私もっていう方あるかもしれないんですよね。どうすれば利用できるのかちょっと教えていただけますか。
あの図書館本館、
本館の方で、
はい、または、はい、三田市社会福祉協議会までご連絡いただければ大丈夫です。
はい、わかりました、はい、本館か、社会福祉協議会ですね。はい、わかりました。でこれはあのもう決まった曜日があるということで、いっぱいだったら残念ながら希望する日がちょっとできない。どうでしょう、そんなことはあまりないですか、重ならないですか。
あの、うん、タイムリーディングの方は第
おっしゃってましたね、
はい、タイミング第2水曜と、
第2水曜と第4土曜の10時から12時と13時から15時、
ちょっとお待ちくださいね。リーディングの方ですね、
はい、そうです。
第2水曜日と第4土曜日の時間が
10時から12時と13時から15時、
はい、じゃあこの4回利用できるチャンスがある、
はい、
第2水曜日は10時から12時、1時から3時まで、はい、それから第4土曜日同じく午前の10時から12時とお昼ご飯後の1時から3時まで、はいはい、で、音訳の方がどうなってますか。あの音訳、対面音訳の方、
音訳は、
はい、
あ、音訳の方は利用者さんとの話し合いで、あの曜日とか時間とかを、
はい、
ただあの紬の定例会が第3水曜日なので、
はい、
それ以外の、
ええ
、あの曜日でその時間、あの10時から16時までの間の2時間っていうので、
ええ、あ、そうなんですね、はい、じゃあ、あのこの対面音訳の方は結構利用しやすい、
そうですね、
うん、形ですね、はい、あ、そうですか。
あの場所も一応、はい、あの図書館もありますし、はい、ええ、市民センターとか、あ
の最寄りの公共施設を、
はい、
利用して、
ええ、
はい、
あ、そうなんですね、はい、例えばこんなとこも公共施設ですよっていうとこありますか。
ついこの間まで、あの利用していただいてたのは中央公園
の、はい、気持ちよさそうですね中央公園、はいはい、
でもうやってます、はい、今ちょっとお休みですけれども、はい、
市役所は難しいです。
市役所は難しい
ですね、館内でお仕事も、ね、されてらっしゃる
から、だから広野の市民センターもありましたし、愛の市民センターもありましたし、はい、
あとはまあ市民センターって感じですかね。
そうですね、各市民センターで、
はい、あ、そうですか。でこの時のリクエストのご本は皆さんがご用意していただける図書館から、
図書館、
そうです、はい、図書館、
それ以外は自分が持ってるものをこれ読んでほしいというリクエストはダメなんですか。
多分音訳に関しては大丈夫です、パーソナルなので。
そうですか、
はい、
あ、わかりました、はい。で対面リーディングはその場にある図書館の資料からって、はい、これはなんか、まあ、先ほどもちょっとあの始まる前に伺いましたが、著作権の関係ということでしたね、はい、はい、いろいろとね、やっぱり私たちも放送するときには著作権の関係ってすごく分かりますので、うん、そういう意味でもちょっとあの利用される場合に気をつけなきゃいけないことということで、そうですね、でも気軽にご利用いただけるという図書館の本館もしくは社会福祉協議会、三田市川除にあります、
はい、
三田市社会福祉協議会、こちらを通じて利用できるので、あの特に、対面リーディングというのは図書館まで来ていただける方で、ちょっと自分でこう読むのがだんだんだんだんとしんどくなってきたなという方々にはあのとても利用しやすい、ね、形だと思いますから、ぜひご利用いただきたいということで今日お越しいただきました、はい、じゃ あのリスナーさんへのメッセージを、はい、福泉さんからお願いしていいですか。
そうですね、
はい、
本当にあのお天気のいい日にふらっとこう図書館に出向いていただいて、予約なしであの 対面リーディングっていうのはできるものなので、なんかご自分の取ってる新聞じゃない新聞も図書館にあったりもしますし、はいはい、あもうなんか細かい文字ちょっとめんどくさいなとか、しんどいなとか思ったら、ふらっと本当に寄っていただいて、活用していただければなと思います。
はい、はい、分かりました、ありがとうございます、じゃあ野瀬さんお願いします。
本当に私たちと一緒に活動してくださる方、ぜひ同じように図書館でも三田市福祉協会でも構いませんので、どちらでもいいので、はい、ご連絡いただければと思います。
はい、先ほど少しおっしゃった定例会というのが月に1回あるんですね、うん、
はい
はい、でそれは割と皆さんこんなことがあってちょっと困ったのとか相談もできる場所になるんですか、うんうんうん、定例会はどんなことされてるんですか。
定例会は会の中のこう報告ですとか、こう、はい、になりますので、はい、
困りごとの相談などは個々にされてらっしゃるんですか。
いや定例会でもやっております、はいはい、で定例会はなぜ定例会と勉強会と両方やって、
両方
っていうか、
はい、その日に、
その日に、勉強会、毎月1回勉強会をちゃん、はい、やっております。
はい、それはどんなことされるんですか。
課題録音っていうのがありまして、勉強会係っていうのを課題、来月の課題っていうのを、コピーして渡しまして、
すごいですね、
それを各自家で録音して、
おお、すごいすごい、
でそれを勉強会の当日に全員のを流して、それぞれの感想というか、ここはどうだったんだろうねみたいな勉強はやっております、
なかなか厳しく、
はい、
そうですね、わあ、そうなんですか。でもそれもまた目標があって楽しいですね、
自分では気がつかないようなことがたくさんありますので、
それはありますね、はい、そうですね。じゃあ大先輩としての宮山さんに最後、先ほどもメンバー募集おっしゃってましたけど、はい、ぜひよかったらお口添えください。
そうですね、メンバーも欲しいですし、それと、はい、対面以外にデイジー図書っていうのも作ってますので、
何ですか、
デイジー図書って、はい、だから墨字を音にして音で、はい、サピエってご存知ないですか。
いや、ごめんなさい、ちょっとわからないですけど、
本を録音、はい、音訳して、はい、CD に落として、はい、お渡しするっていうのパーソナルな依頼で、はい、だからその全員にとか言うんじゃなくて、うん、例えば門垣さんから私紬、はい、の方に、ええ、この本をデイジーにしてほしいっていう依頼があれば、はい、それを音訳して CD に焼いて門垣、さんにお渡しするって、はい、でもそれもやっぱし何て言うんですか、著作権の問題がありますから、他の人にまた貸しとかそういうのはいけませんっていうの
を、
はい、
は
い、ありますけれども、はい、そういう活動もしてますので、
それは利用できる方はやはり目の不自由な方、
ね、
視覚障害者という条件があるわけですね、
やっぱりね。
でもそれ持って帰って聞けるっていうのも嬉しいですね、うん、いただいて何度も聞いてね、楽しめるっていうのが、
そうですね、そうやってしていただくとこちらも嬉しいです、
いやそれはすごいいいことですけど、これは無償でですか。
あ、そうです。
あ、それはいいですね、
ボランティアですから。
あ、まあ、そうなんですけども、いや利用される側も無償でその CD をいただけるんですね。
あ、そうです、
そうです。そうですか、はい、そういう活動もされていらっしゃる、はい、じゃあもう利用されていろんなこう情報も聞かせていただいたら、うん、それは本に限らなくて、例えば何かの情報誌でもいいわけですね。
そうです、それこそ iPhone が流行った頃に、うん、iPhone の使い方
簡単、
はい、そんなのもしました。
わ、それはなかなか大変ですね。
あれはだから写真が結構多いですよね。
そうですね、
使い方というのは、ああいう説明書って、
はい、
だからかなり頑張りました。
そうですか、とにかくいろんなことをしてくださる目の代わりになるというのがベースの、ね、はい、目的ですので、ぜひご利用いただいてという、はい、でメンバーも募集されてますから、うん、ちょうどこの春お仕事を終えられてちょっと何か始めたいなと思われる方は、ちょうど今回は、1年、各年ということですか、1年おきにある、養成講座もありますので、はい、本館それから社会福祉協議会、こちらの方でどこでも申し込みできるんですね、この養成講座も。
養成講座は図書館
で図書館でしますか、はい、分かりました。じゃあまたあの情報などをチェックしていただきたいと思います、はい、今日は音訳ボランティア紬の会から野瀬由紀子さん、福泉由紀子さん、そして、この3月卒業されました宮山美佐子さん、お三人さんお越しいただいてたっぷりと伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。